武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
なんか面白いかなと思ってね、拾い上げた本屋で、ちょっとつまみ上げた本で、なんか読んでるうちにちょっとこう吸い込まれていったんでありますけれども、
はい、
超お一人様社会の消費と行動、三浦敦さん。ほら、どんどん年齢が上がっていくじゃん。超高齢化社会じゃない。
それ
から超少子化の世界に日本は突入するわけでしょ。で、少子化はなんとかならないかとか、高齢化はなんとかならないとかも全部諦めて、もうそっちの傾向行っちゃうんだから、だからそっからどうなるかを考えようという、そういうことを語り合った方がいいね、もうね。でこの人の絞りがね、2030年なんですよ。
はい、
俺なんかこの世にいるかいないかだな、きっとな。
何年後、15年後ぐらいですよね。
そうですね。16年、7年後ぐらい。
はい。
2030年に絞って日本がどうかと。想像つかないでしょ？ねえ。やっぱりね、様変わりしてると思うんですよね。
はい。
で、この三浦さんはですね、高齢者増加、から福祉厚生から老人問題と呼び社会問題化していると。で、あるいは、いろいろ経済問題も、その、老人が増えることにおいて日本は大変だ、大変だと叫ぶ人がいると。だから、少子化は日本の女性たちが子供を産まなくなった。これも問題だ、問題だ。何でも問題というね。うん、しかし、私は、大好きな内田先生がおっしゃってて、すごくその一言で納得したんですが、香菜さんも女性ですけども、
はい、
女性が子供を産まないってことは、何か考えがあるんですよ。言葉にならなくても直感めいたものが。なんかやたら女性捕まえて子供産めって、シャニムにね。
なんとか手帳なんていうのもね、作ろうとしてましたけどね。
失礼だよね。失礼っていうか、女性の直感を信ずる、そうなぜならないのかな。こっから先でありますが、実は日本は巨大な曲がり角といいますか、その、まあ、その変化の、こう、折り返しのところに立っているわけでありまして、高齢老人。これは長寿の社会というのは縄文時代から長い日本人の夢だったんですね。
はい。
で、その長寿ファンタジーが実現したんですよ。ね。それが今ですよ。高齢化社会ですよ。ね、日本中竹取のじいさんとかね、浦島のじいさんとか、かぐや姫のばあさんとか、そんな人たちがパラッと日本中に増えたという。これはもういいことでございます。そして、はっきりしていることは、ここからすっごいクールな計算になっちゃうんですが、年間のペースでありますけども、かなさん。1年間で確実にもう2006年から入っておりますが、日本は20万人ずつ人口が減っていきます。考えたらすごいよな。1年間で20万人人口が減る、
はい、
とね、5年でね、100万都市が一つ消えるんですよ。
あ、そういうことですよね。単純計算でね。
ねえ、著者に従えば2030年、日本の推定人口は1億1662万人。なんと、2030年、1400万人人口が減っています。つまり、東京都が一つ消えたん。17年後。で、日本の一人暮らしですね。は、なんと2510万人。
はい。
50歳以上という超お一人様社会が17年後、私たちの未来にやってくると。で、その時、2030年で、70歳以上、80歳以下は600万人か。
うん。
で、総人口の 20% が70歳以上という。
はい。
私たちの団塊の世代がいるでしょ、
はい、
で、団塊ジュニア。私らの子供ですよね。
はい。
これ17年後60歳になるんだ。
うん。
考えちゃうな。そういうこと考えると。で、高齢者一人暮らしのライフスタイルとなると。で、一人暮らしはどうも推定では1800万人ぐらいになる。
はい。
で、70歳以上の高齢者は600万人。50歳なら3700万人が、ぐらいが、なるんだって、
はい。
ちょっとこれ、話が混乱してますが、まあ、とにかく、人口の運割がもう、高齢化で一人暮らしという、そういう社会が、 やってくるということですね。
はい。
で、まあ、その中で今までの推定では、未婚とか死別とか離別とか、そういう人たちの一人暮らしが、やっぱり2030年は相当増えるんではなかろうかと。ね。うん、いうことで、あります。まず事実としてでありますが、高齢者は1947年から1949年生まれの団塊世代。2007年からこれは60代に突入した。これ私も含んでおりますけど。
はい。
で、何がどう今ゆっくり変化しているか、消費行動に沿ってその変化を見てみようと。これまた、消費行動を見るとね、ちょっとまた考え方変わりますから。
はい。
はい。やたら数字がポンポン飛んできて申し訳ございませんが、このあたりから17年後という近未来を占ってみたいと思います。この続きまた明日の学びの上で。